皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日はですね、まあ僕自身の気づきやみんなにねお伝えしたいことを、共有ねシェアさせていただきたいことをお話しするのと、いただいたご相談にも後半はねお答えしていきたいと思います。ぜひね最後までお付き合いください。お話しすることとしては、まあ何のためにね生きていくのかっていう話を引き続き、何回かにわたってお届けしているんですけども、していきたいと思います。はい、っていうのもですね、まあ本当にね今もうすごくいろんなことがつながっていて、僕自身の今までやってきた知識とか勉強してやってきた知識とか、いろいろ実践してきた経験とかが本当に結びついてきてるなーっていう感じがして、自分の生き方とか信念とか、生きる目的とかね、なんかそういうものとくっついてきてる感じがしてて、すごく嬉しいです。なんかこのねもがくというか、なんやろうって、まあ、こういうことにね興味関心が出てんのも、ああそういうなんか人生のタイミングなんやなーって思うんですけど、まあ今34歳、今年34、今年5、うん、とかでね、なんかこう人生今までのことを振り返ってこれからどう生きるかを決める、そんな時なんかなーとかもねちょっと感じてます。で何かというと、なんかこう最近いろんな話をしてて、重複してることもあればしてないこともあったり、もう時系列やら何その話の段取りみたいなのはめちゃくちゃかもしれないですけど、その時話したい今話したいことをねちょっと話してみます。で何かっていうと、まあどう生きたいかですよ。でうちにはね猫ちゃんがいるわけですよね。猫ちゃん、まあ、タソと言うんですけども、保護猫でね、もう言うてね7歳とかなんですよ。もう7年いんねやとかね、ちょっとびっくりするんですけど、まあそんなんで、今も収録してる部屋のね、僕の視界に入るぐらいのね右端にね、ベッドの上にちょこんと座ってなんか外をじーっと見てますけど、まあねこんな猫みたいにねなんか穏やかにね幸せに暮らせたらええなーとかね思ったりもするんですよ。なんかご飯食べてで、お昼寝したい時昼寝して日向ぼっこしてなんか遊んでね、で遊んでもらってね楽しいな幸せやな言うて、おそらくパソは日々生きてるんですけど、まあこういう猫みたいな人生、猫みたいな気ままにね暮らすのええなとか思うんですけど、まあかといってじゃあ毎日猫になりたいかっていうとそうでもない。なんかそのたまにはねその一日中日向ぼっこして寝たいわとかね、まあ今ちょっとちょうどなんか外見てたんですけど飽きたのかくるっと丸まってもう寝てますわ。はい丸なって寝てるんですけど、なんか布団にねボフってくるまって寝てますわ。こんななんかモフモフで毛皮モフモフでね、こんなあったかい、自分だけでもあったかいと思うのに、こんななんか布団にくるまれてねなんか幸せやなとか思うんですけど、これねまあたまにはこういうのもいいけど、毎日こうしたいかっていうとそれはちょっとちゃうなとか思うんですよね。ずっと家にいて同じもん食べて日向ぼっこして寝てうんちしてみたいな生活もう毎日したいわけじゃないなと。僕が大事にしている価値観に安心とか安全とか平和、安心であることっていうのがあって、安心を感じたいんですよね僕は。基本というかその安心であれば安心するっていうのを、なんか何事においても危険とかね怖いよりも安心でいたいなって思う。だからなんかお家があって、ぬくぬく過ごして、こうなんかやるべきことに追われてるとかでもなく、今はこう心地よくねゆったり過ごすみたいな安心感が嬉しかったりするけど、なんか そうであれば幸せなんか、じゃあ安心であれば幸せなんかって言われたら、ちょっと違うなって思うんですよね。安心は感じるけど、でその時幸せを感じたりはするけど、それだけやと、つまらんって思ったり、というかまあ毎日ずっと寝てはられないんですよね。やっぱなんか動きたくなる、なんかしたくなる、なんかこれじゃないってなってくる。まあ人間不思議なもんで、これじゃないとかなってくるんですよね。なんか知らないけど、家でねご飯があって、お家があって、今日も寝られる、朝も起きられる、そんな環境がね幸せやんって、自分の身の回りの小さな幸せに気づきましょうってね、なんかそんな話もあるし、そうやなって、なんか忙しくしてる時ほど今日もご飯が食べられることに感謝とかね、忘れちゃうなとかね、大切な人がねいてくれるってね、それが幸せやなって、なんかそんなことをね、当たり前がゆえに忘れちゃうこともあるんですけど、いや確かにそうよと、幸せやでと、家があってご飯があって幸せでも、なんかそれだけだとちょっとちゃう感があるんですよ、僕はね。なんかそれだけあれば満足ですかって言われたら、幸せなのか果たしてみたいな。でやっぱりなんか人間ね、生きてる限り人や社会と関わって生きてて、自分だけが幸せやったらいいってことはないなーって思ったんですよね。まず自分幸せなん大事ですよ。幸せとか安心であるとか、例えばね、人によっては違うかもしれないですけど、僕にとっては安心であったり、自分が幸せであるって。でもじゃあ誰とも関わらんでいいかっていうと、そうでもなくて、やっぱ誰かと関わりたいなっていう気持ちがあって、でもっと言うと、誰かの役に立ったりとか、なんか誰かのためになれたら嬉しいんですよ、自分も、っていうことに気づいた。なんかこれ言葉にすると、はあそうですかって感じかもしれないですけど、なんかね、僕の中で一周回ってきた感じがあって、基本まず自分、まず自分、自分軸、自分を満たすっていうのを大事にしてて、そう、このラジオでも冒頭言ってるんですけど、じゃあ自分満たしてたら何でもいいんかっていうと、そうじゃなくて、自分ばっか満たしても満たしきれないものがあるんですよね。それは何かっていうと、やっぱ人との関わりにおける幸せであって、自分を満たしてたら、あ、こんな話お前したことあるな、やっぱ自分満たしてたら、自分の溢れ出たコップをこう人に渡したくなるというか、で人に渡して初めて自分も満たされる、人を満たして自分が満たされるみたいなこともあって、それが結構なんか人として生きる喜びみたいなのがあるなーって感じるんですよね。だから猫みたいに、一日中自分の気ままに生きて、なんかのんびり過ごすっていうのも幸せだけど、それで一生終えたくないというか、なんか人としてのなんか幸せ、喜び、生きがいって、人と関わってこそだなって思ったし、人、もっと言うと人の役に立ってこそみたいなのがあるなって思ったんですよ。で、これは決してなんか人のためになんか尽くせとか、人のために自分を犠牲にせよとかじゃなくて、もうなんかやりたくなってる状態。なんか have to じゃなくて want to っていうか、やらねばならない、人の役に立たねばならない、いてはいけないとかね、なんか役に立たないといちゃいけないとかじゃなくて、もうやりたくてやってんだよ、それが自分の喜びだよっていう境地、なんかそれをほんまにすごい感じてて、で僕もなんか、な、自分の人生なんやねんとか、自分の軸なんやねんとか思った時に、あ、結局人の役に立ちたいんだなっていうのをなんか一周回って思ったんですよね。自分がなんかすごい喜びって感じる時って、やっぱり誰かがいた、近くには誰かがいたり、一緒にその喜びを分かち合う人がいたり、誰かに影響を与えてそれで一緒に喜べたりとか、なんかご飯食べて美味しいなーとかも幸せなんですけど、物足りないっていうのかな、やっぱ誰かと関わりたいんですよね。で、そこをね、なんかフラットに改めて、ちょっと自分の体感としてちょっと感じられて、なんか役に立たねばならないとかじゃなくて、あ、普通に役立ちたいよな、人の、みたいな。人とか社会とか、貢献したいよな、って。 で、それが自分の喜びやったり嬉しさやったりするよな。で、そういう時もたくさんあったし、これからもそんな気持ち味わいたいよなっていうのを、なんか認められた時にすごく楽になるというか、自分のなんか生き方人生とこう一致してる感じっていうのかな、がして、こうそうだよなってなったのが今週でした。はい、リアルタイムの気づきをお届けしているんですけど、だからまず自分って言ってるんですけど、まず自分満たした先は誰かを満たす、あるいは満たされた自分で関わることで、その関わった大切な人が満たされたりしていくっていうのが、なんか人間としての、なんか生き方の一つというか、人間しかできないなんか喜びなのかなって思いました。これって結局なんか自分という囚われを手放すことなのかなと思うわけですよね。なんか自分がどう生きたいとか、自分がああしたいこうしたいじゃなくて、人のためにとか、何かのために頑張れる、何かのために尽くせるっていうことで、自分という囚われからこう解き放たれて、人としてのなんかこう喜びとか幸せとか、あとは自分がどう生きたいかっていう使命と深く結びつくっていう感じ。自分が自分がってなったら自分に囚われてるんでね。まあそれこそが、前も話した自分が人生に、私の人生って何の意味があるんでしょうって問うてるんじゃなくて、人生から逆に問われてるんだよって、答え続ける立場だよっていうところなのかなとも思ったし。なんか伝えたかったのはそこかな。自分という囚われ、自分というこだわり、自分はこういう人だみたいなところを手放す、その自分という囚われから解放されるっていうことが、なんかすごく生きたいように生きるっていう意味では大事だなーっていうのを思って、まあなんかそういうことを本当にこの2年ぐらいでさせてもろたなーみたいな感じていて、自分の本当に生き方使命とこうますます一致している感じ、パワーがすごくみなぎってくる感じを感じています。かなりちょっと抽象的なね話になってしまったかもしんないですけど、そう、まあ人が人としてなんかどう生きるかっていうところで、まず自分って言ってるけど、結局人と関わって人のために生きる、人のために関われたっていう喜びが人間にはあって、それを味わっていきたいんだなっていうのに一周はあって着地したというか、そこを受け入れたというか、そうしなければならない、誰かのためにやらなければならないじゃなくて、それが喜びだよねって慣れてる状態。で、その人のためにって頑張れてる状態っていうのは、自分へのこだわりっていうのを手放してる状態で、うん。なんかそうやって生きていきたいなーっていうのをね、感じております。はい。そんな話です。またちょっと言語化できて、ね、言語化もっとうまいことできたらお話もしていきたいんですけど。まあ、囚われる自分へのこだわり。自分、そうですね、自分への囚われ。っていうものが自分を逆に縛っていくっていうね、こともあるなと思いました。はい。まあ、というわけでね、今日はちょっとレターも行きたいと思うので、いただいたね、レターにもお答えしていきたいと思います。はい。じゃあ後半ね、レターです。はい。ナベトネーム、こちゃんさん。仕事辞めたすぎてもう限界です。理由は社員で働くのが身の丈に合ってない感じがする。人間関係もしんどい。朝が早いというところです。今妊活中なんですが、5年も働いたし、産休育休は取りたいって気持ちがあって、維持と我慢で続けてます。でも正直毎日しんどすぎます。毎朝6時起きで7時から仕事、シフト制で生活もバラバラで、体力的にもきついし精神的にも余裕がありません。妊活の方も正直セックス自体したくないです。でも子供が欲しいから無理やりやってる感じで、シリンジも併用しています。こんな状態でいいのかなって思いながら続けてます。検査もして一応問題はないって言われたのに、なかなかできなくて余計に焦るししんどいです。転職も考えるけど、もしすぐ妊娠したらどうなるんやろうとか考えたら動けません。仕事辞めたいけど産休育休のことを考えたら辞めきれないし、でもこのまま続けるのもしんどいです。 旦那は会社勤めじゃないから扶養に入れないし、すべてのことがごちゃごちゃしていてどうしたらいいのかわかんないです。助言いただけると幸いです。はい、レターありがとうございます。もう限界な様子。本当にね、すべてがごちゃごちゃしてて、もうどうしていいかわからないってね、その気持ちがすごく伝わってきました。なんか楽になってほしいなーってめっちゃ思った。大変ですよね。なんかね、まあ、おちゃんさんは、ずっと背負われてますよね。仕事のことも妊活のこともそうだし。で、今よりもこう未来、まだ見ぬお子さんや、自分の将来の安心や、こうした方がいいだろうってね。仕事も続けておいた方がいいだろう。お金もね、ゆとりがあるように、今ね、仕事も頑張った方がいいだろうって、未来のためにね、生きている感じがして、今のこのしんどい気持ちは誰が分かってあげられるんだろうってちょっと、心配にもなりました。で、それぐらいこちゃんさんが頑張られてて、子供が生まれた時にね、苦労させないようにって、少しでもね、豊かに生活していけるようにっていうね、愛情あってのことっていうのは忘れないでほしいなーって思います。ただ頑張ってるだけ、ただ我慢してるだけじゃなくて、その我慢って愛情なんだよっていうことですよ。いや、ほんでね、こちゃんさんね、よくね、こんだけレター書いていただけたと思います。ありがとうございます。もうね、すべてのことがごちゃごちゃしていてどうしたらいいのかわかんないですって書いてるんですけど、したくないことはいっぱい書いていただいてるんですよね。仕事辞めたい。あ、これはもう辞めたいって言っていただいてますね。どうしたらいいかじゃなくて、もう、辞めたい。ね。朝早いの嫌、人間関係嫌っていうね。まあ、ただこう、産休育休もあるので、続けてますっていうことなんですけど、毎日しんどい、嫌、もっと寝たいってことですよね。逆に言うと。だし、人間関係もっと、今どんな環境かわからないですけど、もっとええ環境がいいっていうことですよね。で、妊活の方も正直セックス自体したくないです。したくない。したくないって言えてますね。したくない。うん。でもまあ子供が欲しいからっつって。で、シリンジも併用してますということで、使える手段は工夫して使われてますよね。いいですよね。こんな状態でいいのかなって思いながらっていうのは、いいんじゃないですかって僕は思いますけどね。どのことを言ってるのかな。したくないけどって思ってることなのかな。妊活っていうことを考えたら全然シリンジでいいと思いますし、使える手段をね、使っていったらいいと思うんですけど、もし夫婦間のね、コミュニケーションのところで、したくないよってなってたりね、するところをもし気にされてるようだったら、そこもね、本当はどうしたいかなって思うんですけど、妊活もだからそういう意味で言うと、順調ですよね。しっかりやれること、手段も選んで続けていらっしゃる。で、まあ転職とかもそうですね、産休育休もあるしっていうので、こうなんですけど、このまま続けるのは嫌、本当はやめたい、ってことですね。どうしたらいいか、どうするべきか、何が正解かはわからないけど、これは嫌だとか、こうしたいっていう気持ちはあるわけですよね。それはまあ大事にね、してあげてほしいなって思います。もし叶えてあげられなかったとしても、しんどいなって嫌やんなって、それを、いや、今妊活頑張らないととかね、仕事も続けないとってしちゃうとやっぱしんどいんで、ちゃんと嫌やったら嫌ってね、その気持ち味わってあげてほしいなって思います。なんかね、まあ僕も経験あるんですけど、そういうね、なんか、いや、今こんなこと言ってる場合じゃないみたいなので気持ち隠しちゃうと、なんかね、永遠にしんどいです。そうじゃなくて、もう嫌やねんつって、嫌ですっていうのに一回振り切ってみると、結構楽なったりとか、そうやんなーって、なんか自分でも思える。妊活も嫌よねーつって、子供は欲しいけど妊活は嫌だでいいじゃないですか。ね。なんかその気持ち大事にしてあげてほしいなーって思ったんと、 まあそうですね、先々のことを考えると難しいですけど、でも今ねちょっと限界ですってことなんで、休むっていう選択も許してあげてほしいですよ。一番すぐ休めるのって実は妊活じゃないですか。早く終わらせたいかもしんないですけど、やらねばやらねばでやる妊活ってどうなんかなーって、大変やなーって、まあ僕らも経験ありますけどね、ちゃんと休むっていう選択を持てたならって思いますよ。振り返ってもすごくご自身のことを自分で追い込んでるねようにも見えて、僕もちょっと辛いなーっていう気持ちになってます。なので休むとか、休憩する、ちょっと間置くっていうねことも許してあげてほしいなって思うし、仕事に関しても確かに産休育休取れたらね、嬉しいし家計も助かるしやと思うんですけど、今しんどいんでね、その今しんどいを難しいですけどね、これもね判断ね、今このしんどい気持ちっていうのも大事にしてあげてほしいし、じゃあ続けてて産休育休取ったとしても、じゃあ復帰すんのってことにもなってきますよね。またねその先々は変わるかもしんないですけど、結局復帰してもじゃあ子育てもしながら今の仕事でまたやるんかっていうところにもなるんでね、なんだろうな、こう経済的なね安心っていうのは得られるかもしんないけど、まあそこもね本当はどうしたいんやろうってね、まあなんやろ、つまりこうせねばもあるけど、せねばじゃなくてしたくないという気持ちも大事にしてほしいし、まあまず何よりも休憩しましょうっていうのをすごく感じました。一番休憩しやすいのは妊活かと僕はね思いました。仕事とかだとね、休みますとか辞めますとかね、そういう手続きあったりするんですけど、妊活はご自身のねお二人の関係でちょっとお休みしてみるっていうこともできるのでね、まあ、あるいはお仕事でお休み取るももちろんいいんですけども、とにかくちょっと休憩する、休む、こうしないと、ああしないとってなってるところから、ちょっと離れてみてね、落ち着いてほしいなーって、落ち着けてほしいなーって思います。はい。レターありがとうございました。では続いての方です。こんにちは、ゆきと申します。お二人が車中泊時代から応援しており、コメントはあまりしたことがなかったのですが、今回長年の悩みを相談したくレターさせていただきます。ありがとうございます。うまく説明できるかわからない上に長くなってしまうと思いますがご容赦ください。相談内容は私の父についてです。私は20代後半女性です。幼い時に両親は離婚しており、物心ついた時には父はおらず、父がその時の貯金、過去父名義のものは子供用に貯めてあったものも含め、を持って出て行き、現在行方不明ということのみを知っていました。それ以上はなんとなく父のことは母に聞いてはいけないと子供ながらに感じていました。昼夜問わず何個も仕事を掛け持ちし、女手一つで三兄弟、かっこ私は末っ子を育ててくれた母にはすごく感謝はしていますが、幼い頃から母がいない時間の寂しさは今思い出しても心が苦しく、家に帰ると親がいる、寝るときに親がいる周りの家庭を羨ましく思っていました。父を恨んだこともありましたが、どこかで父に会ってみたい、興味がある自分もいました。でもずっと父の行方はわからなかったので、会うすべもなく、その気持ちは自分の胸の中にしまい込んでいました。しかし、最近父の住所を父方の祖父母、父方の祖父母も母との離婚を機に父とは縁を切っていた。が手に入れたことが分かりました。そのことを知った時、私は連絡を取ってみたいと思いましたが、母にそれとなく伝えると母には、父と会わない方がいいと言われました。その時に流れで父のことを聞いてみたのですが、私が乳児の頃病気がちで病院に連れて行くのは毎回母、父に行っても仕事で疲れているからと断られたこと、離婚前には相談なく仕事を辞めており、それについて母と口論になり、いつの間にか出て行ったこと。父方の祖父母が会いに行った時家の前で逃げたこと。父はパートナーと暮らしていることを聞かされました。 また今まで一度も子供たちに会いに来ていないことが全てだ。金銭を要求される可能性もあるから会わない方がいいと言われました。母の話だけ聞くとあまりいい父ではなかったのかなと思いましたが、大人になってから兄弟に父の話を聞いてみたとき、過去これは父の住所がわかる前に聞きました。父としてはいい父だったと、兄弟は言っていました。しかし上二人とは違い、末っ子で病気がちだった私は好かれていなかったとも言われました。現在までの流れは以上です。私は今3歳の子供がおり、一人でも子育ての難しさをすごく感じています。それが3人もいるとなると、当時はより大変だったと思います。少なくとも上二人からはいい父だったのに、その子供を残して逃げる、そんな選択をするのに、どんな気持ちだったか、私のことはどう思っていたのか、今までどんな生活をしていたのか、父にはたくさん尋ねてみたいことがたくさんあります。そこで手紙を出してみようかと考えたのですが、やはり母の言うように、ろくでもない父で金銭を要求される可能性や、こちらの住所を知られる恐怖心もあり迷っています。父方の祖父母とは年に一度会っているため、住所を聞くならそこでと考えているのですが、大輝さん、由美さんはどう思いますか？私の中で葛藤がすごくお二人の率直な意見を聞きたいです。はい。ゆきさん、ありがとうございます。すごくね、大切なお話を聞かせていただきました。レターにね、書いていただいてありがとうございます。長年の悩みということでね、打ち明けていただき、ありがとうございます。もう本当にね、ゆきさんの人生をね、そしてご家族も感じさせてもらって、そうですね。なんか、僕も一緒に大切にさせていただきたいなっていう気持ちになりました。そうですね。まあ、なんだろうな。そうだよなって思いました。みんなに対してね。お父さんの気持ちは確かにわかんない。でも、女で一つで三兄弟育ててきたお母さんの思いっていうのも、もう想像を絶するものがね、あるだろうし、お父さんに対してもどう思ってるのかなっていうのもあるし、で、娘がね、お父さんに会いたいって言った時のお母さんの気持ちや、会う方がいいって伝えた時の思いとかね、どうなんだろうって、何よりもゆきさんね、お父さんに、会ってみたい。お父さんの気持ちを聞いてみたいって思うのって本当に自然なことだと思います。自分の父親なんでね、出て行ったとしても、その父親のことを知りたい。真実を知りたいって。その願いは持っていいですからね、ゆきさんは。ゆきさんの権利やとも思った。お母さんに否定されようが、誰かに否定されようが、大事にしてほしいゆきさんの権利だし、願いだと思ったので、本当に自然なことで、大切にしてほしいなーって思います。こう、お金持って出て行ったとかね、今まで一度も会いに来なかったとかは事実かもしれないですけど、ゆきさんにとっての真実を知りたいですよね。なんで、そうだね、なんかこう、な、その願いはね、大事にしてほしいなって思うし、とはいえね、その、お母さんの思いだったり心配っていうのも受け取りたいなっていう気持ちがあるので、まあ大事にね、すべてを大事にできたらいいなーって思います。だから、お手紙っていう手段もすごくいいなーって僕は思いました。いきなり会うとかね、直接連絡するじゃなくて、まずお手紙から書いてみようって。だからね、そこまで、やってみたいなって気持ち、そしてお手紙書いてみようかなっていうところまで考えられてて、なんか僕はもうぜひそうしてみたらいかがかなって思いました。で、まあ、住所とか教えなくていいじゃないですか。住所書かなくてもいいと思うし、その、父方のね、祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんに、お手紙預けるっていう形でもいいと思うし。 うん。そのお母さん、まあお母さんもね、そのいろんな気持ちあると思うので複雑だとは思うんですけど、でもゆきさんの知りたい気持ちっていうのもあるし、ちゃんとお母さんのことも大事にしてるからこそだよっていうのが伝わったらいいですよね。で、その中でちゃんとリスクとかお母さんの心配とかも受け取ってる一つの形として手紙で住所とか別に書かないで、おじいちゃんおばあちゃんに預けて、おじいちゃんおばあちゃんから出してもらうっていうね、手段で、そういう影響とかね、ないようにするけど、やっぱり私にとってはお父さんで、知りたいってね。その思いは、誰も止められない、ですよ。うん。お母さんの顔色を伺って、お父さんのことをね、聞かなかったっていうのは、ちっちゃい頃のゆきさんの優しさだと思うし、ちっちゃい頃のゆきさんの決断ですよね。それも本当に素敵だし、ゆきさんがお母さんと一緒にね、幸せに暮らしていく上で大切なことだったのかなとも思います。でももうゆきさんは大人になって、ね、ご自身の子供もいてっていうね、風に成長されて大人になったわけで。で、自分のお父さんのことを知りたいっていうその気持ち、大事にしてほしいし、もうお母さんの顔色を伺って、控えてたゆきさんではもうない。そうでなく、知りたいことを、ちゃんと知りたいっていうね、お父さんのことを知りたいっていうゆきさんでね、これから生きていきたいのかなって思いました。なので、お母さんのことも大事にしながら、お父さんのことも大事にする、お父さんのことを知りたいって願ってるゆきさんの気持ちも大事にしてね、いただけたら嬉しいなって、僕も嬉しいなって感じました。頑張ってください。応援しています。ほい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、引き続きね、レターも募集しております。なんか最近ね、話していることについて、なんか質問とか、感想とか、あと私もこんなことで気づきましたとかね、なんかそういう、こう、なんていうの、その感想的なね、ことだったり、新しい視点とかね、経験をいただけるのもすごく嬉しいので、またなんだろうな、レターでね、教えていただければと思います。っていうのと、まあ、ご相談とかね、ご質問も引き続き、募集しておりますので、お気軽にお寄せください。はい。というわけで、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。